経済総合分析手法です。本日は承認欲求の罠についてお話ししたいと思います。承認欲求っていうのは、認められたいとか高め、崇められたいとかね、そういうふうな気持ちなんですけどね、それを持ってしまう理由っていうのは、一番大きい理由は私はその人が生きる場ですね、その人が活躍できる場に いなかった、いていないっていうことですね。家庭でも職場でもそうですね。なかなかその人に会う場所でないということで、それでもっと認められたいっていうような気持ちになってしまうっていうところですね。で、その承認欲求っていうものになってしまうんですね。そしたらね。で、それを持っていると、だから、満たされない気持ちにつけ込まれるといったこともあり得るわけですね。で、そのある、転職を繰り返した人が、自分の好きな仕事をしたいんだ。それとてもいいことなんですけどね。けれども、その仕事というのは、やっぱり需要がないと仕事にならない。だからその需要の中に自分のやりたいことを見出すっていうぐらいがいいんですけどね。例えば、それであれば、だから小空間の中に自分の中の土を見出すってことですね。で、それが、いい形だと思うんですけれども、なかなかそれでは自分が満たせないということになってしまうっていうところが、承認欲求の怖さっていうところなんですね。で、この承認欲求ってのは、だから仕事であれば、だから性の中に土を見出せないっていうところが、その仕事における承認欲求ですが、例えば家庭の中にの承認欲求だっていうと、だから、から自分のその家事での仕事が認められないとか、そういうところが、承認欲求なんですね。で、やっぱりその自分らしさを認めてくれないっていうところ、そして自分のなその家内におけるその地位が認められないっていう欲求、結構大きいと思いますね。それをだからビジネスによって満たしたいという女性もいるはずですね。けれどもなかなかそのビジネスの経験がないのに、このビジネスのところにどんどん突っ込んでいくっていうことは、なかなか危険なことでもあるんですね。つまりその、小空間と土空間というのは違うものでして、それをなかなか理解できないままそのビジネスをすると、だからその悪気がなくってもその相手の承認欲求を突くといったような営業をやってしまうってことですね。そのつまり引き寄せてしまうってところ、それが大きな問題なんですね。だから引き寄せというだけではなかなかそのビジネスは回りません。で、その商売繁盛、家内安全というように土の力っていうのはその家内安全の力なんです。で、そしてその商売繁盛を支えるというものなんですね。だけどその女性がというか男性でもそうですね、そのごく普通の幸せをビジネスにして何が悪いんだと、確かに全然悪くはありません。だからそれはだからカイロプラクティックとかその健康ですね、健康でビジネスをする人を支える、家事をする人でもいいです、とにかく支えるってことですね。つまりその土空間っていうのは人を支えるという空間でないとダメなんですね。そこに利益を誘導してくるという発想をすると逆になってしまうんですね。だからいろんな政権がありますが、そういう政権もあるわけですね。だからそのやはりその土の力っていうのは支える力、木を支えるということなんです。これは小というのはだから木が裏返った姿ですから木なんですね。つまり土は木を支えるというのが自然の摂理であるわけです。だからそこを分かっていないとなかなか、分かるっていうか悟りですよね。結構ないろんな不幸が起きてきますね。で、この承認欲求っていうのはだからなかなかその、土が木を支えるという形ですね。そしてそれぞれ小空間、土空間、それぞれのあり方があるっていうところで、その自分がその土としてその小を支えたいのか、それとも小として土に支えられたいのかっていうところですね。で、それがその職場、家庭、それぞれにおいて、その、私はだから小だけれども、家に帰ったら、癒されたいっていうか、体をいたわりたいとか、 あるいはその仕事においてその人を支えるような仕事をしたいとかで、家の中ではその財政の面倒を見てほしいのか、つまり家計のことをね相談してくれるあの夫がいればいいとかね。だからそのバランスっていうのをまあ捉えることができたらいいなと思うんですね。でそこを整理すると、だから非常に結構簡潔な構造になってきますね、どちらにしてもね。だからそこを整理するってこと、難しく、どんどん難しくしてしまわないってことです。でことにやはり注意をしたいのは、引き寄せというのは逆であるってことなんですね。やはりその土が木を支えるという自然の摂理は結構普遍のものですからね。そこを逆向きにすると、だから土の方に木から養分を吸い寄せてくる、まあそういうこともできるんですけどね。その木があることによって土は超えるっていうのもあります。でもそれは元をたどれば木が引き寄せるんですよね、養分をね。引き寄せるというか吸い寄せるんですけどね。でだから引き寄せという言葉がどこか変なのは、だから引き寄せというのは土に対して使っているというところなんですね。つまり本来家内安全を願うべき人たちが逆にその木から何かを吸い寄せてくるって、まあお金でしょうね。お金を吸い寄せてしまう。そうではなくって、だからお金を得るということにおいても、だから木を支える中で木が引き寄せてくるというか吸い寄せてくるんですよね。木が吸い寄せてくるものを少しいただくってことですかね。寄ってくるんですよね。だから引き寄せるんではなくって、まあ寄ってくるという感じですかね。木が養分を引き寄せてくるの。で、その木というのは、だから光合成をして酸素を作ったりもしていますよね。で、だからその一番のだから問題点は、だからもっぱら引き寄せという言葉が、だから木と土の関係ですね。ここをうまく捉えられてないっていうところに大きな悲劇があるんですね。でやはり五行というものはもうここにおいてなかなか傑出した点があったって言えます。つまり木と土の関係ですね。で、まあ、これに関しては本当カンナギという漫画でも読んでもらえればよくわかる話なんですけれども、ですから僕はまず、だから本当一度家庭に入られた方が再びビジネスをされるという場合においても、ことやっぱりそのいわゆる俗に言われている引き寄せというものをその素直に受け止めるのではなく、やっぱりまだやっぱ木と土の関係っていうところを思い出してほしいなと思います。そしてやはり我々は自然の中で生きているということなので、その BI という概念もありますよね。そのベーシックインカムという概念もあるけれども、だから何もせずにお金だけをいただくっていうことは非常に問題が多いと思いますね。だから問題というのは、だからお金というのは何かっていうと、だから自然界の摂理ね、何かと何かを交換している時のその交換札なんですけれども、自然においてはそんな交換札がなくったって非常にみんな循環して交換しているんです。でも人間の場合はその交換したということの証がないとみんな交換しないからってことなんでね。その順繰りに交換をしていくってことですね。いろんな要素があって、それのまあ合言葉というか合札がお金でありまして、ですから結構重要なものなんですね、それは。でそのなんでお金が必要かというと、だから土空間であれば、だから土を建てる土というものを中心とした世界観、そしてもう一つ小空間というのは木の空間であって、木を中心としていろんなものがぐるっと一周回るという、でこの2つの世界観が足し合わさってできている複雑な循環なので、だからそれの交換量を示す札が必要だということなんです。でこの交換量を示す札を、だから中央銀行が作っているということは非常に不平等感はあるんですけれども、けれどもお金の現実の作用ですね。だからその自然界にあるような循環っていうものを、人間はやっぱりその数字で見ないと納得できないよっていうところがお金だっていうことなんですね。でこの土というものを中心とした空間っていうものは、だから多分動物の空間なんですね。で 木というか小というか、こちらの空間では植物の空間なんですね。で、人間というのは植物性と動物性というものを兼ね備えているということなんです。そういった複雑な空間を生きているわけです。で、その度合いに応じて、だから人間性というものが出てくるんじゃないのかなと思います。で、その、まあ、土と小ですね、この空間というものの割合をまず測定するということで、 あなたのタイプを測りましょうという。で、これをだから社会調査法のランドスケールというものを作っているんですけれども、これはだからあなたが5つの風の中のどれかっていうことと、それ以上にだから土空間と小空間のどちらに意識がありますか、それぞれ、理想と癒しにおいて、そして職場とご家庭において、それぞれどういった場所におられて、あなたはどういうぐらいの割合の人なんですかっていうことなんですね。その割合のギャップをつかむっていうところ、そしてその承認欲求というものが現にどれぐらい出てしまっているのかっていうことを、まあ、個人的には測定することができます。そして社会調査法ですので、それを集計をするんですね。この場にいる人はその5つの風のうち、5つの風でかつその2つの場ですね、合わせてまあ10、その10種類の人がどれぐらい分布されていますかっていうことが集計できますね。で、そこでだから場の形、そしてあなた自身の中にあるズレですね、で、それが承認欲求としてどれぐらいあるかっていうことを見る、まあ、ストレスなり承認欲求なりというものまでお測りすることができます。で、僕はこれが管理社会への未然につながらないと思っている理由は、その5つの風という部分で差別されがちだと思うんですが、これはもう単なる集計として出そうと思ってるんです。どのタイプの人が何人というだけの話にしようと思っています、私は。で、だから土空間、小空間、それぞれ5つの風の人が何人ぐらい割合がいるかによって、どんな回り方をするかっていうことぐらいですので、だから誰が何人いるから良くない悪いってことにはならないから、全く管理社会の恐れはないわけです。で、その個々人の方がそのギャップですね、つまり何かのその思い違いをしていて承認欲求を芽生えさせてしまっているということなんですね。例えば小空間にいたい人が、だから職場が土空間が強くなってしまうと、私の言ってることが分かってもらえないと言って非常に悩まれることになりますよね。で、そういう場合はやはりその転職をするのかということも考えないといけませんよね。で、そういったことの目安を測ることができる。それから家庭はかけがえのないものですから変えることはできませんが、ご家庭はだから人数が職場よりは少ないですよね。それから親密度も高いですから、理解を求めることによってやっぱり着地点は出てきますから、ですから僕はその理解と対話を促すことができると思っています。この社会調査法ランドスケールの発表会を3月18日名鉄ニューグランドホテル、まあ、名古屋駅前ですね、そちらで執り行わせていただこうと思っております。今週もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。